You are listening to Bad Daddy Mobile Radio. Bad Daddy Mobile 放送局。
Bad Daddy ba, da 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 ba, 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 Daddy ba, Daddy Mobile 放送局。
はい、どうも。今回はね、タイトル通り、バットマンデーということで、まあ、なんていうんですかね、毎日がバットマンデーとね、言っても過言ではない私。まあ、最近ちょっといろいろなかなかできてないですけど、そんな私のね、今年、バットマン85周年なのでね、今回それにまつわる、ことを一人でやっていこうと思います。それでは始めましょう。バットダディモビル放送局スタートです。
ダダダダバディバッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ
ッタッタッ。はい、というわけで今回はね、一人で何をするかっていう話なんですけど、まあ、バットマン85周年ね、ディティクティブコミックス27号だったかなが、まあ、出まして、1939年の3月に、刊行されました。で、そのね、39年の3月30日にね、発売されたということなので、27号ね、もうちょうど85周年という形になります。ね、ディティクティブコミックス誌自体が、まあいろんなね、ヒーローの、ヒーローっていうんですかね、探偵漫画っていうんですかね、を、まあ集めたもの、まあ、簡単に説明すると少年ジャンプとか、週刊少年マガジンとか、週刊少年ジャンプとか、そういう風な形で、まあ、いろんなね、コミックスを合わせ、まあ、キャラクターのね、作品を合わせたものを、まあ、ディティクティブコミックス誌っていうことで出して、で、その中で、ザ・バットマンということでね、バットマン誌がスタートした。それが85年前の話です。ね、85年っていうことは、85年ですよね。某公文みたいになってしまいましたけど、ね、それで考えると、多分同時期の作品っていうと、日本で言えば、黄金バット、であったりだとか、あれが確かその、紙芝居の時期がそのあたりだったのかな、であったりだとか、っていうことなのでね、あんまそれぐらいしか調べてないんですけど、まあそれぐらい古い作品、ね、まあね、何十周年とかいうふうには言うてますけど、バットマンは、大体このね、まあ今年が2024年ですけど、ね、前回が2019年の、80周年とか、だから5年周期なんで、次2029年の時に、90周年、ね、になってしまうということでね。ということは2039年だと100周年ですよね。まあそれはそうなんですけど、はい。というまあ数字の話してもしょうがないんですが、今回ね、ちょっと紹介したいものがありまして、ロングライブズバット、バットマンを永遠に祝、バットマン80周年、85周年アニバーサリーということで、まあ、ショープロブックスさん、ね、まあ、バットマンとか、まあ、アメコミの翻訳本を出してくれてます、ショープロブックスさんがなんとね、バットマン85周年記念で、まあ、とあるイベントを打ちまして、まあ、その関係で、今回はね、その話をしようかなと思ってます。で、実際のところ、80周年の時に何のイベントやったかなっていう話にはなるんですけど、結構ちょうど80周年の時は、いろいろグッズが出たんですよね。バットマンの、確か、ロングライブザバットっていうね、まあ、さっき言いましたけど、そうですね。その時、80周年の時もグッズ出てましたね。僕はその時にマウスパッド買いましたんで、結構いいビジュアル、バットマンの顔を様々なバットマンでこうね、彩るっていう、そういういいビジュアルのものが、出てまして、それをね、なんか結構すごいデザインいいですよ。まあ、ダークナイトリターンズであったりだとか、ハッシュなのかなこれは、とかそれこそね、僕が、親のようにね、やっておりますそのサンオブデーモン、ね、の、キューバーとかアンドリー アンディ・キューバートだったかなの、バットマンのライ、イラストであったり、あと、これは、トッド・マクファーレンじゃなくて、こっちは、僕はブラック&ホワイト持ってる方のですね、の、ザップって書いたね、これの、どなたか思い出せない、の、ノームさんかな、の、まあ、アーティストさんの、バットマンであったりだとか、結構ね、好きな、まあ、好きだったら覚えとけよって話なんですけどね。まあまあまあ、そんな、まあ、うちはね、こうやってゆるーくやっておりますので、まあ、そういう風にね、なるんですけど、ちょうどバットマン80周年の時のビジュアルも、これもそのディティクティブコミックス27号を、のバットマンをこう白黒にしたと。白黒じゃないな。黒と黄色にしたっていうね。そういうデザインになってますね。左脇に男を抱えてるのがディティクティブコミックスなんですけど、ただ、この80周年のあのアイコンは、あれですね、バットマンだけですね。うん。で、まあ、ショープロさんでね、アニバーサリーイヤーをお祝いするキャンペーン実施ということで、第1弾が、バットマン85周年記念応募者全員プレゼントキャンペーンです。で、またこれもね、豪気と言いますかね、非常にね、太っ腹ですね。ね、それをね、今回は紹介するんですけど、バットマン85周年記念 T シャツが当たる、応募者全員プレゼントキャンペーンということで、今年4月、ね、そういうこと、日にち言うと明後日かなの、4月から9月にかけて、ショープロブックスから刊行する DC コミックス新刊7作品ということですね。いや、すごいですね。DC も急にたくさん出しますよ。もう楽しみですね。まず、バットマン、フィアーステート。こちらの方は、バットマンの原稿誌、ね、現在ね、今も続いてますけど、チップズダスキーだったかな？違ったかな？まだかな？ジップズダスキーバットマンにはまだたどり着いてないですね。バットマン、フィアーステイトは、バットマン、フィアーステイトは、ね、ズダスキーじゃないですよ。ジェームス・タイノンですよ。ね、ヒミネス先生、アート・ヒミネス先生、ライターはジェームス・タイノン先生の、フィアーステイト。ね、これはまあ前回の、カワードリーロッドの続編ですね、次世代ヒーロー計画マジストレイト、ね、マジマンジマジストレイトみたいな感じでね、わけわからんんですが、まあ、スケアクローが、メインになって戦うっていう話になってますね、うん、まあ割と、はい、非常に重要なエピソードだったような気がする、はい、ね、タイノン4世の、まあ、バットマンが続いてますと。で、次、ジャスティスリーグインカーネイトということでね、インカーネーションっていうとね、最近じゃない、おそらくあさって、ね、あれが、サービスが終了するソシャゲ、リインカーネーションを思い出すんですがね、はい、ジャスティスリーグインカー、ジャスティスリーグインカーネイト。こちらの方は、ジョシャ・ウィリアムソンで、ライターの、アンドリー・ブレスさん作画になっております。ね。まあ、ダークサイドにひどくやられたアース23のスーパーマンは、世界の破滅を防ぐために様々な次元からヒーローを集めて戦いを挑むと。その中でもそのフラッシュポイントの世界のバットマンや、アースゼロの中国のフラッシュ。アース26のキャプテンキャロットっていうね、一体ね、どうなってしまうのかということで、まぁ、ちょっと僕全然読んでなかったんであれなんですけどね。まぁ、なんならまだね、フラッシュポイントビヨンドも全然読めてないというか、変えてもないんですけどね。まぁ、しょうがない。はい。で、こちらがね、ごめんなさい、フィアーステートが4月25日、ジャスティスリーグインカーネイトが5月23日頃発売。そして、いやあ、ついにね、来てしまいましたよ。まさかの、まさかの。ね。いやあ、よかった。これはね、出るのが絶望的だったんですよ。本当に。ね。それこそですね、ビレッジブックスさんから出ておりました。バットマンホワイトナイト。ね。バットマンホワイトナイトのね、シリーズ。今なんで2回言ったってね。なんですが、こちらのね、続編。 バットマンホワイトナイトビヨンドが、ね、ショーン・マーフィーの、前回ね、前回というか、まあ前ね、バットマンカーソブホワイトナイトが、翻訳版、ビリジブックスさんから出てたんですが、今回はね、その続編、なんか間にあったような気がするけど、まあそれはいいや。なんかね、入ってたような気がするんですけどね。まあそれは気にせず、ね、2回言いますけど、バットマン、ホワイトナイトビヨンドということで、カーソブホワイトナイトの、10年後の、ネオゴッサムにて、ブルース・ウェインの現状、そして、新たに現れるテリー・マギニスって書いてある。あれマギニスなんですか？これでも、ごめんなさい。ちょっとドファイトナイトビヨンド読んだのが相当前なんで、テリー・マクギニスじゃなくて、テリー・マギニスになってるのか。ちょっとまたね、収録終わってからちょっと確認します。これちょっとね、もしあれやったらちょっとけじめ案件かもしれないんで、まず、アメリカのなんで、マクの C をその略すっていう可能性は全然あるんで、別にいいんですけど。まあね、そしてね、そんなね、ホワイトナイトビヨンド。当然彼もね、ホワイトナイトといえば彼も出てくるっていうことなので、ああ、いや、一体ね、どんな物語になるのか、皆さん楽しみですね。ね、ロビンも出ますよ。ジェイソン・トッドも出ますよ。ね、ということでね、非常にこれがまさかの翻訳が出て、非常に嬉しいですね。はい。で、ただ、まあ、そうですね。バットマン、ビヨンド・ザ・ホワイト・ナイト1は2022年3月30、29日より発売予定っていうのはどういうことなんだろう。これは、あれですね。全然関係ないか。はい。これ、あれですね。翻訳版の、あれですね。この、ちょっとこれは、あれですね。記事を間違えてますね。はい。まあ、ビヨンド・ザ・ホワイト・ナイトが、出ますということですね。今のは、完全に検索した場所を間違えてました。あれですね、英語版の本国のやつを読んでましたね。ということでね、バットマン、ホワイト・ナイト、ビヨンド・ザ・ホワイト・ナイトは、6月20日頃発売ということですね。はい。で、バットマン&ジョーカー、デッドリー・リオ、ね。まあ、僕がドスケベ、ドスケベ言うてた、バットマンデッドリー・リオも翻訳が出ます、ね。いやー、これはね、実はね、最初の話と終わりの話しか買ってなかったんじゃないかな。そんなね、まあ、あまりにもひどいような、そんな状態ではあるんですが、なんとね、まあいいや、翻訳版は出ます。よかったですね。素晴らしいですね。はい。ね。いうことなので、レッドリー・リオって、まあ、いつ頃出たやつでしたっけ？結構前ですよね。一巻がね、確かね、初めの、1は、あれ？これなんかね、デラックスエディションとかいろいろ出てるんで、あんまりなんですが、出たのが、2023年9月12日に、これ、1話が出てるのかな？これ2話で完結でしたっけ？あれ？まあいいや。まとめてはね、出てるので、まあもしね、気になる方はそちらの方で、まあ読んで、ね、まあ、てか翻訳版買って読んでもらえればいいんですけど、まあね、バットマンとジョーカーがまあ戦うっていう、それだけなんですが、まあ、今回はね、ダイナミックデュオならぬ、デッドリーデュオということで、バットマンとジョーカーが協力するみたいな話になってるんですが、一昨年の話なので、完全に内容をね、忘れておりますので、まあまあ、非常にね、楽しみです。ただこの方、アーティストがマーク・シルベスティかな。で、ライターとアートが一緒になってるのかな。はい。いうことで、カバーの後、マーク・シルベスティの、バットマン&ジョーカー、デッド医療が7月18日頃発売ということで、なんと、私の誕生日の前の日。いや、嬉しいですね。誕生日の前の日に、バットマンが出るっていうのは、これは本当に、 まあ、僕のために翻訳してくれたのかなっていうね。はい。そんな、ヨタ話は置いといて、ジョーカープレゼンツパズルボックス。こちらが、8月8日頃発売ということで、ありましたね。読んでないな。いや、読んでなかったな。ジョーカーのパズルボックスといえば、僕が覚えてるのは、DC、なんか、DC のイベントありましたよ。ね。DCU じゃないって、そっちじゃないよ。DC の、ね、リアル配信イベントみたいなのがあったと思うんですけど、一応まあ、こちらね、ミニシリーズ、になってまして、まあ、ジョーカーがね、まあ、なんか、その、コラボ集みたいな、そういう話したんじゃないかな。今検索してポロって出たやつを見たんですけど、はい。さっきデジタル版が出たとかそういうのじゃなかったっけ ?DC ユニバースインフィニット。なんか、うん。だからこれに関連したその、なんかミニゲーム集みたいなのはあったんで、なんか、よくわからん出し方してたよな、っていうのは覚えてますけど、まあそんな、ジョーカー 主役の、ミニシリーズ、ザ・ジョーカープレゼンツ、パズルボックス。こちらの方が、いつ出るんだ今、完全に、用意してたやつを全部。はい、こちらが8月8日に出るということですね。はい。で、ジョーカー100ページスーパースペックスペクタキュラーというものも出ますね。すごいな。ジョーカーばっかりじゃないですか。こちら8月8日後や。ああ、ジョーカーの本がじゃあ、8月8日とアイスに同時に出る。なんでなんでしょうね。今多分聞いてる人はね、ピンとしきてる人はもう、ピンと来てると思いますけどね。いや、多分違うかな。今僕適当に言うてるんですけど。ね。多分、あれに合わせてるのかな。でもあれって確か映画公開が10月とかじゃなかったっけ。まああれ買って何なんだっていう話なんですけど、映画のジョーカー2ですね。映画のジョーカー2が一応今のところアメリカの方では公開が2024年の10月4日になってますので、それに合わせてるわけではないと思うんですが、まあ多分ね、まあ多分その2ヶ月ぐらい前なんで、ワンチャン、もしかしたらその頃にはいつ出るとか、その日本で公開いつしますとか、その関係のジョーカーね、キャンペーンみたいなのを打ち出すんじゃないかなとは思うんですけどね。はい。で、バットマン、フェイルセーフということで、はい。いやー。ついに出ますね。バットマンフェイルセーフが。まあ、これも現行バットマンなんですけどね。はい。フェイルセーフ。まあ、割と今にも続いているバットマンフェイルセーフ。ね。こちらの方が、ライターがチップ・ズダースキーに変わりまして、アーティストがジョージ・ヒメネスさんということでね。チップ・ズダースキー先生ね。はい。何言ってんだっていう話なんですけど、はい。まあ今の現行バットマンに、しっかり続いてる話ですね。まあね、フェイルセーフってそもそも何かっていうと、その、まあ何ですかね、なんか物がね、壊れたと、壊れることを前提とした、安全装置みたいなね、いうことなので、まあ、もしバットマンがね、ダメになった場合は、彼に、ね、とあるものにバットマンを託すとかね、バットマンしてもらうみたいなのをね、常にバットマンは、そういう安全装置とか二重三重をね、二手三手先を読んで行動するという、ね。なので、ネントさんの平和をね、保たれるのか、みたいな話で。で、まあそうですね、フェールセーフか。フェールセーフね。はいはいはい。なかなか、うん、結構、僕は好きなんですけどね、このフェールセーフ。なんか抜けてるような気がするんですけど、僕のこれ気のせいですかね。あれ?これ、バットマンフェールセーフでしょ?あれ?まあ、ちょっと僕は出ないので、リーフで買ってしまってるんで、結局何がね、どういう風に収録されるのかっていうのはまだ全然、それこそホームページとかも見てない状態なんですが、アビスってなかったっけ?バットマンのその、フィアステッドとフェールセーフの間に。 要はそのバットマン、インコーポレイテッドの人たちと、まあその、まあバットマン的な活動をね、やってるんですが、まあそこにね、とある、大金持ちでね、めちゃくちゃ頭のいいやつが介入してきて、バットマン的活動を私が引き継ぐみたいなことをやるっていうね、アビスっていうエピソードあるんですが、あれは入ってるのか？もしかしたらどうなんでしょう。アビススルー？それとも？どうなんでしょう。この辺なんか、こういうのがあって、これって順番って何だったっけっていう調べるのは、ちょっと前だったら、ちょっと前っていうか、まあ、結構前なんですけど、DC のアプリ、コミックス読める用の DC の公式のアプリがあって、それで結局 TPB みたいなんで探すと、まあ割と見つけやすかったんですが、今はね、Amazon 様なんで、ファッキン Amazon 様なんで、なかなか調べにくいんですよね。Kindle で見てもほら、まあまあでもそうか。Kindle で見りゃわかるか。じゃあ今からちょっと見てみましょうか。ね、バットマン。これね、142冊入ってますね。はい。じゃあちょっと順番見ていきましょうか。ね。フィアーステイトが、バットマン、そうですね、インフィニットフロンティア、バットマン、フィアーステイトありましたね。フィアーステイト、フィアーステイト、フィアーステイト、フィアーステイト、フィアーステイト、アビス、ありますね。アビスの、シャドウウォー。懐かしいな。シャドウォーからの、ザナイト、ダークネスとビフォーザダウンからの、フィアステイトか。フィアステイトじゃねえや。フェイルセーフですね。これ、アビス、もしかしてスルーどうなんでしょう。シャドウォーもスルーこれもしかして。まあ、もしかしたらね、入ってるかもしれないんで、その辺は、いや、これは気づかなかったな。フィアーステート。どうなんだろうな。ちなみにフェイルセーフは9月12日頃発売ということでね。うちの嫁さんの誕生日の3日前ですね。はい。応募締め切りに関しましては、2024年10月31日ということでね。はい。まあ、結構ね、なるんですが、まあ、そこでね、フリーサイズで85周年オリジナル T シャツを漏れなくプレゼントということで、これはもう、確定ですね。ちなみに3枚集めなので、まあね、いやーもう俺、ジョーカーとか興味ねえしっていう人は、まあ、フィアーステイと、インカーネイト、ね。いや、ちゃん、ビヨンド・ザ・ホワイト・ナイト、フェイル・セーフっていうね、バットマン、それぞれ買ってもらったらいいし、ね。いや、もうね、やっぱジョーカー最高よっていう人は、やっぱ、デッドリー・デュオ、パズルボックス、スーパースペクタル、スーパースペクタクラーか。の3冊を買ってもらったらいいしね。いや、もうバットマン知らないっすわ。やっぱスーパーマンこそ思考よっていう人は、ジャスティスリーグインカーネイトを買ったらいいのかな、どうなんでしょう。そもそもスーパーマン思考の人はこれは欲しいのかな、どうなんだろうな、というね。いうような形で、やってくれておりますのでね。まあよくイベントっていうとどうしてもね、現在の首都。現在の首都って言い方も嫌やな。なんか、ね、まあ首都の機能をね、果たしている場所が、メインだとは思います。ね。まだね、言っちゃえば、割と、この、まあ私は兵庫ですけど、その、ね、大阪の方も、大阪とか関西もね、大阪付近はやっぱり、割とこういうのは、イベントいろいろやってくれてる方ではあると思います。ね。ただやっぱりどうしてもいろんなね、地域の方、北海道の方とか、沖縄の方とか、でも沖縄コミコン、あったんじゃなかったっけ？沖縄なんか、なんとなく沖縄だったらこう海外のコミックとか買えそうな勝手な予想はしてるんですけど、妄想してるんですけど、どうなんでしょうね。はい。沖縄の方は教えてくれたら嬉しいです。ということでね。はい。まあそんな感じでね、やっておりますのでね。まあ現在、これでも、今ふと思ったんですけど、まあバットマン85周年記念応募者全員プレゼントキャンペーンなんですけど、一応対象作品の、帯の折り返しについている応募券を3枚集め、本に封入されている応募はがきに応募券と切手を貼ってお送りくださいということなので、ね、なんとなく僕が言いたいことを分かってくれれば嬉しいです。はい。ね、じゃあここからね、直接言わないと分からない人にもね、 教えるんですが、紙で買えっていう話ですね、これは。ね、電子ではダメですよ、ということでね。翻訳も一応電子出てますからね。DC も最近出るようになったんですよ、ほんと。びっくりですよね。ねえ、まあその話もちょろっとしますか。一応ね、電子で出てるのは、まあ、ジャスティスリーグインカーネイトとかフィアステートも出る予定もありますし、なんなら、フラッシュポイントビヨンド、スーパーマンサンオブカベルの、2冊とも出てんのか、これは。あ、2冊とも出てるんだ。もう紙で買いましたけどね。もちろん。ね。で、キリングタイム。ね。バトマンキリングタイムは出てない。はい。それぐらいか。新作というか、そのね、まあ直近で出た作品で言うと、電子版ありっていうのはやっぱりスーパーマンはあるんですね、両方とも。あとフラッシュイヤーワンとかね、はあるみたいです、ね。ロールシャッハもありますね。ロールシャッハぜひ見てください。ロールシャッハ見た後はね、あれを見てください。ドラマのオロチメ見てください、ね。非常に面白いので。まあまあそんな形でね、まあ電子ありだけ検索みたいなのはできひんのかな。それはちょっとあれなのかな。まあどうしてもやっぱり DC でね、メインの作品、それこそ、まあ、ウォッチメンとか、ダークナイトリターンズとか、アカマーサイダムとか、まあ、あとはキリングジョークとかね、になります。ジャスティスリーグも、盛大に噛んだ。ジャスティスリーグも結構ね、翻訳は出ておりますので、まあ、ぜひともね、今まで、絶版になってしまった、ね、今後出ることない、紙では出ることないよっていうのを、電子版出てくれたら嬉しいなと。ね。あとはその、スーパーサンズがあるんで、もうこれこそまさに、ジョナサン・ケント関係は結構、翻訳出てるのか。なるほどね。フラッシュもね、翻訳、電子版出てますね。ああ、そうなんだ。まあでもね、先ほど述べたように、キャンペーンはね、紙で買わないといけませんのでね、ぜひとも皆さん、ね、紙で買いましょう。ね、どこで買うかは皆さんね、僕は言わなくてもわかりますかね。V4 ベンデッタはともかくとして、これ、あれか、300は職場さんじゃないのか。キリングジョークはね、電子でも買いましょう。ね。まあ、本で当然ね、安いから持ってますし、軽いし、安いし、硬いし、ってことで、いいことしかないので、キリングジョークは両方買いましょう。ね。本買って電子買うのがマストです。ね。あとはどうなのかな。まあ、あとは別に、本で買えるんであれば本で買ってほしいなっていうのと、バットマンインコーポレイテッドとかね、は、出てるんですけど、やっぱりね、バットマン&ロビン出てほしいっすよね。電子で。まあ持ってますけど、本でもちろん。まあね、何の話やっていう話なんですけど、ね、どこで買えばいいかっていうのはわかりますね。当然ね、最寄りの本屋でもいいです。ね。もし東京のね、お住まいの方はいろいろ選択肢いっぱいあるでしょう。大阪近郊お住まいの方はもう選択肢は一つしかないです。ね。コミックスゾーンさん行って買いましょう。ね。もうそれしかないです。ね。きっと、そこで店長さんがね、いろいろね、教えてくれるし、気さくに話し、してくれる、違いはありませんでね。おそらく彼は聞いてるっていうのを前提で喋ってるんで、もう完全にね、僕は、この配信をした後に、お店行ったらこれでいじられるのは間違いないんですが、僕は忘れたって言うときます。なんか行きましたっけみたいな感じでね、言おうと思いますのでね。そのこと、その辺を、よろしくお願いしますって、何の話やって話なんですけどね。まあ、あと、どうせ電子で出すんであればね、なんなら、小学館、小プロさんで、あんまり出てない作品とかも出てほしいし、まあどうなんだろう。バットマン、ホワイトナイトとカースオブホワイトナイト、ビレッジブックス3番じゃなくて、その、ショープロス編集版みたいな出し方できるんであれば、出してくれるとね、ビヨンドに 備えて、だってビヨンド買うって絶対そのホワイトナイトをそのまあね、ビレッジブックスさんで買った人がメインになるとは思うんですよ。その辺がなかなかね、なんかこうもったいないなというか、うん、これを機にみたいなね。まあただそうなると本の値段は爆裂に上がってしまうっていう弱点もあるんで、何とも言えないんですけど、はい。まあそんな感じでね、まあバットマン系は結構いろいろ出てくるんですよっていう話と、あとはそうですね、まあ直近で言うと、最近僕はブラックレーベルばっかりね読んでるんですけど、ブラックレーベルの方もね、結構いい作品いっぱいありますんで、そちらの方も翻訳ねもし出てくれるんであれば僕はすごく嬉しいなと、それに勝るね、喜びはないなと思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。そしてね、まあ、大阪5月、おそらく5月の何日なんだろうな、日にち見てなかったな、大阪、大阪コミコンがありますので、まあ、行けるんであれば僕は行きますね。まあ行ってね、なんかコミコン、コミッションをやるわけではないんですが、もしね、来られる方おられましたら、バットダディと握手みたいな形でね。どうなんですかね、こう、バットマンマスク、アイコンみたいなマスクと、帽子はあるんで、それはコスプレになるんですかね。どうなのかな、はい。まあ、こっそりとね、つけても怒られるか。まあね。それならそれやったらコスプレ参加せやっていう話なんですけど、まあ、なかなかね、お仕事の関係とかどうなるかわかんないんですけど、はい、いうことで、今回はショープロさんのバトマン85周年、記念イベントの紹介をさせていただきました。はい、いかがだったでしょうか。ということでね、まあ一人でやるんであったら大体30分が限度かなっていうことに、最近ね思ったんですけど、なかなかネタがあればねいくらでも喋れるとは思うんですけど、ということでね、まあ最近はねプラモデル関係のイベントとかもいろいろ出させていただいてますので、まあそっちも、やりつつ、あっちもやりつつ、こっちもやりつつっていう形で、やっていきたいなと。で、ポッドキャスト版はね、早々に多分、配信できると思いますが、まあ問題は YouTube 版の方ですね。PC のね、スペックの問題なんですけど、はい。そちらの方もね、解決できればね、早々に解決して、YouTube 版を上げたいとかね、いろいろやりたいとは思ってます。ね、例えばね、エルデンリングの、DLC までにはエルデンリングの動画を完結させたいとかね。あとはね、ストーカー。スタルカーね、ストーカーを配信したいなとかね、いうようなこともいろいろあるんですがね、その辺もね、やっていければと思っておりますのでね、気長にお待ちください。そしてね、そんな言うてる間にジョーカー2であったりだとか、映画の方もね、いろいろバットマン関係ありますし、まあ、85周年、90周年、100周年、まだまだバットマンは続くと思いますのでね、そちらの方僕は、まあ、好きなうちは、やっていきたいなとね、思いますので、今後ともね、バットダディモビル放送局もね、たまに聞いてくださいましたら嬉しいですということでね、チャンネル登録よろしくお願いします、高評価よろしくお願いしますね、いうことで今回、以上とさせていただきます。最後までご視聴、お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回まで、さよなら。